テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は379回目の配信となります。やった!クラフトビールがあると思ったらドラフトビールでした。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアの飛鳥さんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回は記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。表情筋を鍛える新習慣。歯ブラシ型美顔器。オーラルリフト登場。こちらは BCN プラス R のサイトで掲載されていた記事ですね。ヤーマン株式会社は歯磨きをしながらリフトケアができる歯ブラシ型美顔器オーラルリフトを先行発売したそうです。リフトケアってあれですね、頬がたるんでくるので年齢とともにですね、それをなんとかしたいと、そういうケアですね。この製品はですね、歯ブラシの背面、背中の部分ですね、に EMS 電極を搭載しておりまして、歯磨き中に口の中から表情筋を刺激できるというそういう美顔器だそうです。EMS って電気がちょっとピリピリするようなやつですね。腹筋鍛えるやつがあったりとか。その EMS がですね、深層表情筋の刺激に適したプログラム波形を採用しておりまして、6段階で強さを調節可能になっていると。歯ブラシ部分は独自のラウンド形状で歯にフィットしまして、高速音波振動で歯石を除去しますと。振動は2段階から選択が可能。使用開始から30秒で短く振動しまして、どれぐらい時間が経ったかが分かりやすい形になってますね。1分後には長く振動するそうです。10分のオート付機能や IPX7 準拠の防水仕様でお風呂でも安心して使えるとのことですね。価格は3万3000円。クラウドファンディングサイト幕開けで先行販売されていたそうですね。今ちょっと見てみたんですけれども、一旦販売期間は終了しているみたいですね。なかなかこれは毎日の歯磨き習慣とセットにしてお手入れができるということで、なかなか良さそうですね。どれぐらいこうビリビリするのかがちょっと気になるところですけれども。おお、なるほどなぁとちょっと思いました。では二つ目の記事ですね。ノートブック LM で作った音声コンテンツを使って隙間時間に勉強するテクニック。こちらは IT メディアモバイルのサイトで掲載されていた記事ですね。これは後で読みたいなみたいな、ちょっとボリュームが多めの記事とかあるじゃないですか。ああいうのを指定すると、あら不思議。音声コンテンツになって学習ができると、そんな記事ですね。Google が開発した AI 搭載のノートアプリケーションみたいなやつですね。ノートブック LM。で、こちらスマホのアプリもありまして、ノートブックを作成した後、ソースタブというのがあります。で、そちらに URL を指定したりするんですけれども、そうやってゴニョゴニョしますとですね、音声コンテンツが生成されると。で、ちょっと時間かかるんですけれども、しばらく待っていますと、再生ボタンが使えるようになるので、そちらを再生すると。で、これを聞きますと、自動的に生成されたラジオ番組みたいな掛け合いの音声コンテンツができていると。で、それを聞いていると、後で読もうと思っていたコンテンツがですね、耳から入ってくると。そんな流れになっていますね。これちょっと自分でも実際に使ってみたんですけれども、なんというか、あれですね、噂には聞いていたが、こんなにいい感じにできるのかと思ってちょっとびっくりしました。本当にラジオ番組みたいですね。リスナーの皆さんもですね、ぜひ試してみていただけたらと思います。最後、三つ目の記事ですね。スマートコンタクトレンズのエクスパンシオ、シリーズ A で2億5000万ドル調達。こちらはイノベトピアというサイトで掲載されていた記事ですね。UAE、アラブ首長国連邦ですね。に拠点があるディープテック企業、エクスパンシオという会社があるそうなんですけれども、こちらの会社がですね、シリーズ A で2億5000万ドルを調達しまして、企業評価額が13億5000万ドルのユニコーン企業になったそうですね。なんでも、設立10年以内の非上場ベンチャー企業で評価額が10億ドルを超えるとユニコーンというふうに呼ばれるそうですね。で、こちらの会社はですね、2021年設立、世界初のオールインワンスマートコンタクトレンズを開発しているという、そういう会社ですね。このスマートコンタクトレンズですけれども、XR 機能、それからリアルタイム健康モニタリング、 暗視機能、暗闇でも見えるっていうやつですね。それからズーム機能など多数の先端技術を一つに統合しまして、同社のプロトタイプはですね、すでに15種類ほど出ているんだそうです。本格的な臨床試験はですね、2026年の開始を目指しておりまして、今後さらに技術と開発体制を強化していく予定と、そんな風に書かれておりましたね。いやー、あれですね、老眼も気にせずになんかきちんと物が見えるようになってほしい。ぜひそうしてくれと強く思った記事でした。期待したい。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。マイルドさん、お久しぶりです。ありがとうございます。マイルドさんなんか後ろに肩書きが書かれていて、タスクシュート認定トレーナー&認定スクラムマスターって書かれてますね。タスクシュートはタスク管理アプリのやつだと思うんですけれども、認定スクラムマスターってなんかすごいんじゃないですか。なんかスクラムマスターってこう、キャーかっこいいみたいなイメージがあります。はい。マイルドさんかっこいい、素敵。で、マイルドさんからのツイートですね。同じ出だしでもそっとしておきます。わら。かっこ今のところ被った記憶はないな。てんてんてん。とコメントいただきました。あれですね。この番組で冒頭になんかちょろっといつも一言つぶやいてるしょうもないコーナーがあるんですが、そちらの内容をもしかしたら過去のやつを忘れていて同じこと言っちゃうかも、みたいなことをちらっと言ったので、それに対してコメントいただいたというところですね。はい。そっとしておいていただけたらと思います。昔SIR で働いていた時にですね、自分のチームにいた若い男子と喋っていてですね、いや、前職いた会社でこんなことあってさ、って言ったら、それ3回目っすよって言われたことあって、はい、人の記憶というのは、あれですね。さあ、明るく前を向いて生きていこうというところでございます。はい。ということで、番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。ちょっと前にですね、名古屋で珍しく、ポッドキャストのイベントがありまして、ポッドキャストミキサーというタイトルですね。そちらに行ってきました。番組のリスナーの浜さんもですね、わざわざ関東方面から来ていただいて、名古屋で合流しまして、味噌カツを食べ、ポッドキャストミキサーに参加し、そして懇親会に行きとですね、大変楽しい半日を過ごした感じですね。ゼロ次会で浜さんと待ち合わせをして、ご飯でも食べましょうということで、ヤバトンで味噌カツを食べ。で、一次会というのか、まあ、本編ですね。ポッドキャストミキサーが13時から17時でしたかね。ぐらいまで、長丁場あり。そして、公式の懇親会というのが用意されていたので、そちらにも参加し。で、さらに、二次会だと言って、中華料理屋さんに行き。で、僕はその辺で、そろそろ電車がやばいということで帰ったんですけれども、浜さんはさらに次の3次会になるのかな?もう行くって言って、楽しそうにしてました。はい。なかなか珍しく、たくさん飲んだなっていうのもあったりとかですね。それから、ポッドキャストイベントだとなんか、なんというか、普段ない、全然違う属性の人たちと会えるので、なかなか面白いなというのをちょっと思いましたね。浜さんいろんなイベントに行ってらっしゃるんで、いろんな番組で名前聞くんですけど、なんか気持ちが分かった気がします。同職っていうか、同業の人たちとの、まあ、勉強会イベントとか、ああいうのはたまに行ったりはしますけれども、まあそういう時って大体こう、基本となるお仕事だったりとか、なんか趣味だったりとか、ベースがあるじゃないですか。なんですけれども、まあ、ポッドキャストを聞いているっていうのは一緒かもしれないんですが、あんまり番組かぶらないんで、まあ、たまたま隣にいた人と喋ってても、全然こう属性違うんですよね。なので、大変こう刺激のあるというのか、面白いイベントだなと思ってですね、楽しく過ごしておりましたね。はい。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテックフリーをつけて投稿していただくか、ショノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。いやー、暑い中、もう草刈りは嫌です。と思っても草は伸びるんですね。皆様も踏まれても踏まれても元気に頑張ってくださいね。うん。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。